今夜は陽介と語りませんか。
ご視聴ありがとうございます。この番組は普段聞き役として生活している30代ゲイの陽介が聞いていただいている皆さんに対して一方的に語りかける、そんな会話欲解消系ポッドキャストです。日々の何気ない一コマのお供にしていただけますと幸いです。はい、4月になりまして、僕の住んでる地域も桜が満開になって、もう春全開の季節になってきました。そんな季節に、そんな、あったかい、ね、新しい季節に、なんと久々にゲストさんが来てくださいました。ポッドキャスト番組、よりきちより、ひろすけさんです。
こんにちは。
こんにちは。
今夜は陽介と語りませんかをお聞きの皆さん、はじめまして。よりきちという番組をやっております。ひろすけと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと冒頭どういうふうに始めようか、ね、悩んだ結果ちょっとグダグダになっちゃいました。すいません。
こうやってやってるんだっていう。
ああ、そうなんです、うん。割と最初はアドリブというか適当にやってます。
いやー。ちょっと聞きながら感動してました。
いや、そうですか。ありがとうございます。
はい。
はい。まあ、ひろすけさんね。まあ、僕はひろさんと呼んでるんですけれども。
はい。
まあ、ひろさんが、まあ、今回ね、コラボという形で、ちょっと、うちに来てくださって、
はい。
まあ、なんとちょっと、僕に相談したいお悩みがあるということで。
そうなんです。
はい。
ちょっと、ね。
うん。
陽介くん、目の前にするとちょっと緊張してうまく喋れないと思ったので、あらかじめ、ちょっと。
はい。
直接、面と向かっているんですけど、はい。ちょっと、お便りという形で
、はい。
出させてもらいました。
はい。お便りを頂戴しましたので、ちょっと本人目の前にしてるんですけども、はい、ちょっとお便りをまずご紹介させていただきたいと思います。
恥ずかしい。
はい。ひろすけさんからのお便りです。陽介くん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
いつも、洋方およびラテジャパを楽しく拝聴しています。ありがとうございます。この度のコラボ企画も一緒にできて嬉しいです。今回はお便りを送る形でトークテーマを話していきたいと思います。わかりました。
はい。
陽介くんと話したいのは、自分の直したいと思っている癖についてです。なるほど。
はい。
僕は相手の感情を決めつけて話してしまう癖があります。例えば、話し相手の表情が硬かったり、相手の反応がそっけないと、この人は今つまらないと思ってるんだな、とか、自分に対していい感情を持っていないんだな、など、その状況に納得できるような理由を考えてしまいます。相手に直接聞けば異なる結果が返ってくる可能性もありますが、もし本当にそうだったらどうしようと確認するのが怖いので、自身の決めつけ癖がさも本当のように思えて、コミュニケーションがうまくいきません。傷つきたくないという自己防衛から来ているものだと思いますが、この癖によって人と仲良くなる機会をいつも逃してきてしまっている気がします。陽介くんはそういうことありませんか？あります。はい。また、陽介くん自身が直したいと思ってるけど、なかなか直せない癖などがあれば教えてください。ということでした。
はい。
ありがとうございます。
こちらこそ。
はい、新しいスタイルでお便りを紹介させていただきました。
はい。目の前で自分のお便りを読んでもらえるというご褒美です。
あ、ご褒美ならよかった。
ご褒美です。
いやー、でも、このテーマはですね、
はい、
僕もありますね、全然。
ありますか？
はい、あります、全然。うん、まあ、直接面と向かって、その話してる時は、はい、まあ、こう、ヒロさんが中で、こう、お便りの中で言ってるように、
はい、
こう、表情とか変わった時にっていうのはあまり思わないんですけど、
はい。
例えば、こう、今やっぱり SNS でのコミュニケーションっていうのが、
はい。
やっぱり、こうメインというか生活の中でこう大きく占めてると思うんですけど、
はい、
この SNS でこうやり取りしてる中で返事が返ってこないと とか、
はいはい、
あとは自分の思ってたような反応じゃなかったっていう時に、
うんうん
うん、あ、なんか自分が思ってるほどこの人って僕と仲良くしたいって思ってないのかなとか、なんかこう、はい、あ、鬱陶しいって思われてるのかなっていうふうに思うことは割とこう直接ではなくて SNS 上では割と思ったりして、うん、それで決めつけることによって、
うん、
こう自分がもうちょっと積極的に行きたかったけど、
うん、
遠慮しちゃったりとか、
うん、
まあちょっと過剰な感情になってしまうと、うん、なんかもうその人とかかるのいいかなっていうふうに思っちゃったりとかっていうのはあるので、うんうん、結構共感ではありますね、うんう
ん、いやそれです
それでした
それでした
まさに、あ、それでした
はい。なんかこう自分がすごいこの自分が仲いいと思ってる人に対して、
うんうん、
ここの話を聞いてもらいたい、こういう返事が来たら次この話をしたいっていう気持ちが高まりすぎて、でも相手からはなんか素っ気ない返事とか、
うん、
あの例えば一日挟んで返事が返ってくるとか、
うんうんうん、
そうなるとなんかこう、あ、自分が思ってるほどこの人は自分のことをこう好いてないし話したいとは思ってくれてないんだなっていう、ちょっとあの、うん、ちょっとめんどくさい感じになる時があるんです。
え、ありますね。激おもモードがありますね。
激おもなになりますね。
いやでも全然すごいわかるし、わ、
うん、
かるけど、やっぱりそれってやっぱり本人にしかわかりえないから、
うん、
この気持ちを確かめられるんだったら確かめ。手を見てもいいかもしれないけど、そういうのも難しいと思うので、
うん、
僕は昔それこそ20代前半の時とかは、
はい、
そういうのでなんかもうこの人との関係いいやっていう風に思って、うん、結構仲良くなったりしても、
うん、
なんかそっけなくしてなんかどんどん疎遠になったりとかっていうのも結構あったんですね、
はい、
そういうのって可能性としてはやっぱり自分の勘違いで、その人がその時は忙しかったんだとか、
うん、
なんかその人はその時はその人自身も悩んでてあまり人と話したくないモードだったのかなとか、
うんうん、
なんかそういう選択肢もやっぱりゼロではないなって今となっては思ってて、うん、
はい、
なんかそういう自分の立場だけじゃなくて、
うん、
まあ難しいんですけど、その人の立場になってみて自分もやっぱりこのたまに SNS とかで、
はい、
このリプライに気づかないとか、
うん、
なんか気づいたとしてもなんか今ちょっと気分じゃないから返さないとかっていうのは、
うん、
あるはあるんで、
うん、
まあそういう時間だったのかなっていうふ
う
に、なるべく意識を持っていくっていうのも一つの手かなとは思うんですけど、
うん、
うん、
そうですね、僕もまさに今陽介くんが言ってたみたいに相手の状況を考えるっていう、それができてない時に多分こういう感情になるんですよね、
うん、
自分が聞いて欲しかったのに今はっていうのだけになっちゃう時とか、
うんうん、
なんか
分かる、
うん、自分がこうモヤモヤして早くそれをどうにかしたい、この人に聞いてくれたら多分こう解消できるのにが多分あるから、その相手のこう都合とかを一切考えずに、なんで今すぐ即レスくれないんだよみたいな感じになる
いやー、うん、まあそうだな、僕は結構相談事とかってまた別の話になるんですけど、
うんうん、
人に相談事とかあまりしないというかできないタイプなので、うんうん、その相談事っていう面ではそういう感情はあまり湧かないんですけど、
はい、
やっぱりこうその趣味の話だったりとか、
うん、
そういうのはこの同じタイミングで喜んだりとか興奮したりとかしたいなって思ってるけど、
うん、
こう相手はこう時間差で帰ってきたりとかすると、うん、あ、なんかもう自分も今興奮してないしみたいな
あ
ってのはあったりしますね。
熱量の差を感じるっていう感じですかね、
うん、
うん、
そうですね、それこそ、うんうん、で、まあ、特に僕自身は割と仲良くなった人というよりかは、
うん、
こうこれから仲良くなっていくんだろうなって人に対しては結構そのそれこそ決めつけ感情で、
うん、
こう距離を取ったりとかっていうのはしちゃいがちかなって、
うんうん、
自分自身では思ってて、
うん、
そこは今後なんか人生においては課題かなって自分の中では思ってます割と、うんうんうん、ヒロさんは仲いい人に対して特に思うっていう、
ね、そうですね、結構こういう感情を持つときって、うん、あのすごい自分がその人のことをすごい好きな相手に限られるんですよね、
うん、
なんかまだそこまで関係性ができてない人だったらあのそこまで返事が来なくてもなんとも思わないというか、
うんうんうん、
だけど仲いいこの人のことがすごい自分は大事って思ってたらその分こう分かってほしいが多分出ちゃうんでしょうねきっと、
うん、まあ多分なんですけど、
うん、
その分かり合えてた時間っていうか過去もあったんでしょうね、
う
ん、多分そういうのもあったのになんで今はみたいな、
うんうん、
っていうのもあるんだろうなってちょっと思ったんですけど、まあやっぱり熱量の差っていうのはこう人間同士だったら絶対あるじゃないですか、
うん、
なんかそこをやっぱりこうその自分がこう気持ち高ぶってる時にこのやっぱ言える相手っていうのを、まあ、仲いい人って、うん、まあなかなか限られると思うんですけど、
はい、
そういうのを言える相手ってのをその限定するわけではなくて、
うん、
結構いろんな人にアンテナ張って、
うん、
こうまあ今すぐは難しいと思うんですけど、
はい、
ちょっとこの人にはすぐ相談してすぐ話乗ってくれそうだなみたいな人を、
うん、
まあ作るっていうのは難しいんですけど、そういう人ができたらなんか落ち着きそうですよね。
そうですね。なんかその、
うん、
聞いてほしい相手が少ないと多分その人ばっかりになって依存的になるというか、
うんうんうん、
なっちゃうから、そうやって聞いてくれそうな相手が何人もいたらね、別にその人から帰ってこなくても、うん、こっちから帰ってきたら話せるからいいかみたいな感じで、
うん、
うん、でもやっぱりこの依存的な感じをね、多分どうにかしないと、
うん、多分
そういう友達が何人いてもきっと変わらないっていう自覚はあるんですよね。
なるほど、依存先が多くても、うん、結局そういう感情は芽生えてしまう
だと思います。
あー、そっかそっか。ちなみになんですけど、
はい、
その話したい、今すぐ話したいっていうことってどういう話だったりしますか、
うん、どういうことですかね。そう言われると結構くだらない内容なんですよね。
そうなんですね。なるほど。
ちょっとうつうつとした話とか。
ああ、
うん。ちょっとなんかもやっとするから聞いてほしいんだよね、みたいな。
うんうんうん。
あんまりその人生の根幹にこう関わるような相談とかはしないかもしれないですね。
なるほど。
うん。
そっかそっか。まあでも、僕が、すごい今はもう全然人に相談しなくてもこう自己完結で、はい、こう自分の性格が徐々に32歳になって分かってきて、
はい、
自己完結した方が気持ちいいっていう風になってるんですね、うん、今僕の中で、
はいはい、
もう多分相談しても自分の気持ちは変わらないんですよ、うん、僕、
うんうん、
で話を聞いてもらうのはいいけど、
うん、
その相談はしないから自己完結してるタイプだなって今はなってるんですけど、うん、昔は結構こういろんな人に話を聞いてもらうのがいいことみたいに風に思ってて、その、うん、でヒロさんのこのお便り内容と同じように、
うん、
あの相談聞いてくれないこの人みたいな
、うん、
いう風になった時はあのそれ専用の裏垢っていうのを作って、うん、もうそこにこう、
うん、
バンバン書き込んでで、うん、フォローとかはこう信頼できる人
うんうん、
にしてその人に向けてこう言ってるんだみたいな、でこの人が見てくれてるかもしれないみたいな感じに思って、
うんうん、
そういう方法で発散してって、それは効果あったなって思います、その時は。
あ、なるほど、
うん、なのでこのたまにその中から反応してくれる人もいるし、
う
でも反応してくれなくても、まあ、見てくれてるから、なんかこう後々会った時に、
うん、
あ、そういえばあれ大丈夫だったとか、
うんうん、
なんか時間差で話してくれて、うん、でまあ時間が空いてるとなんか聞いてくれなかったっていう感情も落ち着いてるから、
うん、あ、
見てくれてたんだみたいな風に、
うん、
なったので、僕は、
うんうん、
なんかそういうなんかこうなんだろう、こう裏垢とかっていうのも一つの手かなーってちょっと僕は、
うん、それこそインスタの親しい友人にのみ公開の投稿とか、そういう使い方もありますよね。
うんうん、うんうん、そうですね、
うんうんうん、
それはよくある手法ですよね。
そうですね。
うん、
やってます
それはどうですか、使ってみて。
それ多分一番合ってると思います、自分に。
ああ、なるほど。ね、親しい友達ありますよね、うん。
ありますね。
うん。たまに、あれ？この人の親しい友達なんだっていうのもありますけどね。
ありますね。あれは多分、あれですよね。多分、一例として、あの、うん、ゲイとノンケ両方繋がってるアカウントで、ゲイの人だけに向けた投稿とかで親しい友人に入れてるのかなって、うんうん、一度も絡んだことないけど、うんうん、親しい友人として公開されてる時とかはそういう風に思ってます。
うん、ありますね。
ありますよね。
うん、でもなんか入ってると、あ、ちょっと嬉しいかもってなります。
あ、そうなんです。
うん、単純だから。
あれ嬉しいですよね。単純だから。
うん、そうそうそう。だからその親しい友達に入れてもらってたら、なんか別に今まで絡んでなかったのにちょっとなんか声かけたりとか。
めちゃくちゃわかります。
うん、したりします。単純なんで。
うん。
うん。
めっちゃわかる。
ね、まあなので、まあそういうなんだろう、まあ、直接話すのもいいけど、
うん、
なんかこう自分の気持ちを吐き出すっていうのもやっぱその発散方法の一つとしてはいいと思うので、
うんうん、
まあそういうのもこう親しい友達もいいし、ツイッターとかでもなんか吐き出してみるっていうのも一つ手かもしれません。
そうですね。
はい。
吐き出す。返事を求めないってことですよね。
そうですね。
今、その、リアルタイムでっていう、
うん。うん。
この人がきっと見てくれてるっていうので、あの、安心するってことですよね。違うかな。
うん。まあ、それもあるし、うん、そんな中で反応してくれる人もいるから、うん、そうなったらラッキーみたいな。
うんうんうん。
感じで、まあ、もちろん、直接話したいときは、そこだけじゃなくて、直接声もかけてみて、ダメ元で、声かけてみるみたいな。
そうですね。
うん。
うん、でも結構なんか、
うん。
あ、ごめんなさい、デモとか言っちゃったんですけど、あの、結構、うん、あの、SNS とかって、不特定多数に向けたやつって、あんまり反応薄くないですか？なんか。
まあまあ、そうですね。
なんか、この人みんなにこうやってるから、うん、別に自分が反応しなくてもっていう心理が働くじゃないですか。
ああ。
なんか、なんか返答が欲しいときって僕結構個人なんですよね、送るの。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、うん。
そっかそっか。返答が欲しいんですもんね。
うん、そうですね。なんかその、うん、別にその人に答えを出して欲しいわけじゃなくて、
うんうん。
うんうんってただ聞いて欲しいだけっていう。
ああ、なるほど。
うん。
まあでも僕が、この裏垢がもしできたとして、
うん、
フォローされた身だとしたら、
うん、
その100人とかいたら別ですけど、
うんうん、
そのツイッターのアカウントが10人とかだったら、
うん、
大丈夫かなと思ったら反応すると思います。
ああ、なるほど。
うん、僕はですけど。
うん、
はい。
じゃあ、ちょっとぜひ、裏垢作った時は。
そうですね。あの僕は全然あの、愛してもらって大丈夫です。はい。はい。
まあ、
そうですね。我こそは、ね、相談乗りますよっていう方は、ヒロさんにご一報ください。はい。ね、ヒロさんの方が選ばれるかもしれないですけど、はい。
いや
どういうオーディションだよって感じ。
めちゃくちゃめんどくさい感じになってないです。大丈夫です。
いや、大丈夫、大丈夫。うん、まあ、でも、こういう感情って絶対誰しも少しは少なからずあると思う。
うんうん、
まあ、達観してる人以外はあると思うので、
うん、うん。
うん。こう、仲良くなりたいっていうことは、
うん。
まあ、ちょっと独占欲みたいなのも絶対含まれてるから。
絶対あると思います。
で、そこで、その相手との温度差を感じると、そう、一気にこう、自分が期待していたものが裏切られた感じがして、それが負の感情になってしまって悪い方向に行ってしまうと思うので、まあ、期待はしちゃうものなんですけど、やっぱり、しすぎないっていう のが、まあ、難しいんですけど、
難しいですよね。
まあ、その分、やっぱこう、相談したいことを発生するのを、やっぱ、日頃、まあ、なくすのは難しいんですけど、それをしなくてもいいように、なんかこう、やっぱ発散方法とかを増やしとくっていうのも、まあ、一つの手かなとは思いますけどね。
そうですね。
多分、はい。
あ、どうぞ。
僕の場合は、お風呂で熱唱するのがすごい発散方法の一つ。
ああ、なるほど。
で、あとは、結構普段やるのは嫌いなんですけど、片付けとかするのはストレス発散になるんですよ、僕。
ああ、なるほど。
なので。
無心に何かをするっていうことですかね。
そうですね、そういうことになります。そう。冷蔵庫の中整理したりとか、いらないなんか物を捨てたりとか、するのは割と結構ストレス発散になるので、そういうことは、こう日々取り入れてるかなと思います。
僕は、あれですね。多分その、今まさにこの自分の番組をやってて、こう、配信に載せてるのが結構発散になってるかもしれないです。
お、ポッドキャストが。
はい、そうです。その、ちょっと人に言いにくいこととか、ちょっともやっとしたこととかを結構配信に載せることが多いんですけど。で、あんまりこう声を大にして言えないようなことも話してるんですけど。でもそれを聞いて共感してもらってコメントとかもらった時とかに、あ、すごい、発散できたって。
いや
こんなうじうじしてる自分にも、こう共感してもらえるんだっていうので、だから僕が配信頻度高いなって時はすごい、もやもやしてるんだなっていう。
なるほど。もやもやメーターがね、わかりますね。
そうですね。完全不定期なので、もう撮りたい時に撮ってアップしてるので、だから、多分もやもやしてる時はすごく配信頻度が、高くなるんじゃないかな、思います。
あ、わかりました。よりきちの更新頻度が多いときは、ちょっと声をかけさせていただきます、ね。大丈夫ですかって言って。
大丈夫ですよ。
まあ、それで発散してるからね。
はい、
いや、でもわかります、めちゃくちゃ。僕も、ポッドキャストをね、もうすぐで3年になるんですけど。
わぁ。
はい。なんか、一応その、今は定期配信じゃないので不定期でやってるんですが、やっぱこう話すことによって、発散される。例えばその悩みの元となってる悩みがテーマじゃなくても、こういう風に人と話したりとか、一人で話してるだけでも結構なんか頭の整理というか、ストレスが発散されてるなっていう感覚はあって、プラスアルファ、こうコメントとか、なんか再生数とか、あると、あ、こんだけの人が聞いてくれて、なんか共感のコメントくれてるって思うと、なんか、なんだろう、幸福ホルモンじゃないけど、なんかそれで、こうストレスがどっか行っちゃってるみたいな感覚に慣れてるので、割と、ポッドキャスト続けてる理由は、それも一つかもしれないです。
なんか、今、洋介くんが言ってたみたいに、話すことで頭が整理されるっていうのはすごいありますよね。僕結構自分の配信の時は原稿を書くタイプなんですけど、この気持ちをどういう言葉で伝えようかなとかっていうのを考えて原稿を書くんですけど、その考えてる時になんか結構整理されることが多いですね。なんか悩んでたけど紙に書いてみたらそんな大したことじゃなかったなってなることもありますし。
ありますね。言語化すると、なんかしょうもないかもみたいな。
そう思います。なんでこれ悩んでたんだろうってなる時もあります
。なのでまあ本当にね、僕たちはポッドキャストがあってよかったですね。
ポッドキャストっていいものですよね。
ね、どういう終わり方。ちょっとね、綺麗に、
綺麗に、ね、
させていただいたということで、はい、ちょっと解決になってるかわからないんですけど、
いやいやいや、
まあでも多分今回のお話で共感されてる方は、うん、こうたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、
うん、
こう今聞いてくださってる皆さんが、
うん、
まあね、同じようなことがあった時にどういうふうに対処してるかっていうのはちょっと、ね、
うん、
教えていただきたいですね。
ぜひ教えていただきたいです。
はい、ぜひ、うん、ね、コメントください。
コメントください
ね。幸せになれるので。
今まさにこの陽介くんと喋って話聞いて待ってるだけでもかなり解消されてますからね。
あら、嬉しいですね。
会話よく解消してます今。
ああ、僕も解消してます今。
はい、
まさに番組コンセプトを体現してます今。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。でまあこんなね雑な終わり方なんですけど、はい、今回ねゲスト出演していただいたヒロさんは、はい、より吉というポッドキャスト番組を不定期で配信されています。
はい
はい、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひより吉の方も、お聞きいただけますと嬉しいです。
よろしくお願いします。
はい、はい、僕もねより吉に遊びに行かせていただいて、
はい、
ちょっと重ためなお話をさせていただいたので、はい、ぜひそちらも聞いてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
というわけでそんな感じなんですが、はい、何か最後にいいことありますか？
はい、ありがとうございました。ただ一言です。
シンプル。
もう、うん、もうこれが多分一番ストレートに伝わるんじゃないかと思って。
はい。伝わりました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは。バイバーイ。
バイバーイ。
はい。おまけです。
はい。
僕の、直したいけど、
うん、
直せない、なかなか直せない癖ですね。はい、なんですけど、ちょっとこれ、お恥ずかしいんですが、
はい、
僕は寝てる間に、いろいろ顔をいじってしまう癖がありまして、
はいはい、
目をめちゃくちゃこすったりとか、
うん、
まあ、しまいには鼻をほじったりとか、
うん、
してしまうんですね。
うんうん、
それを直したいと思ってます。
いや大丈夫、寝てる間なんで気づかないです、うん、大丈夫です。
絶対これ普通にパートナーとかめちゃくちゃ見られてるだろうなと思いながら、
うんうん、
朝起きた時に、あ、鼻の穴に指入ってるって思って起きることがあるので、ちょっとそれは、うん、今はいいんですけど、
うん、
例えばなんかこう友達と旅行行くときとかっていうのは、うん、ちょっとね気使うので直したいな直せたら直したいなって思ってるんですが、もし直し方知ってる方いらっしゃったら教えてください。
手袋履いて寝ましょう。
ああ
鍋つかみみたいなやつ。
あ、確かに、
うん、
ちょっと今度実践してみますそれで。
はい。
はい、というわけで、はい、ヒロさんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。